テサロニケの福音の第3章お開きください。テサロニケの第3章1節から3節までを皆さんでご一緒にお読みくださいませんか。テサロニケ3の1から3まで3、はい。そこで私たちは私たちだけがアテネにとどまることにして、私たちの兄弟でありキリストの福音において神の道路者であるテモテを使わしたのです。それはあなた方の信仰についてあなた方を強め励まし、このような苦難の中にあっても動揺する者が一人もないようにするためでした。あなた方自身が知っている通り、私たちはこのような苦難に遭うように定められているのです。はい、一節にそこでという言葉がありますけれども、何のそこでというかと言いますと、パウロはこの自分が伝道し、そして教会を建設したテサロニケという当時のマケドニア州の一番大きな州都でありますけれども、そこにおける教会、しかし残念ながら長くとどまることができないで、ユダヤ人の原理主義者といいましょうかね、最近入る言葉で言うと原理主義者によって迫害をされて、そこから慌てて出てこなければならなかった。その人たちの残してきたクリスチャンの人たちにもう一度会いたいという切なる願いを持っているということが12章の17のところに書いてあります。ですけれども、いろんな事情で彼は妨げられて自分は行くことができない。ですからこのそこでというのはそういう意味であります。会いたいけれども妨げられて行くことができない。ですから自分の代わりに自分の弟子であるところのテモテという人を使わした。でこのテモテの仕事は彼らの信仰を強めることであり、彼らを迫害の中にある人たちを励ますこと、それから苦難の中にあって動揺しないように守ること、それから苦難にあっているテサロニケの信徒たちがどんな状況であるかということを報告をすること、これらの役割をお願いして、テモテさんよろしくお願いしますと言って、ちょっと地図を想像してください。もし持っていらっしゃる方は開けてください。テサロニケというのはギリシャの一番北の方にあるんですけど、そこから南の方のアテネ、アテネっていうのはお分かりですね、オリンピックが持たれましたあのアテネ、そこからテモテを派遣をいたしました。テモテさんよろしくお願いしますよ。その間にこの手紙を出している間にパウロはアテネから隣の町のコリントというところに移りました。そこで腰を据えて伝道を始めましたので、テモテが戻ってきたのは実はテサロニケからアテネではなくてコリントに戻ってきたわけです。それがこの3章の事情であります。パウロはその中で苦難という言葉をたくさん使っていますけれども、テサロニケの人たちが会っている苦難というのは当たり前のことなんだよ、3章3節の終わり、苦難に遭うように定められている、4節、苦難に遭うようになると前もって言っておいたとあります。クリスチャンがまっすぐに生きようとするときに、曲がった世の中でまっすぐに生きようとするときにぶつからないはずがない。だから苦難には合うよ、それは自然なことだよ、覚悟しなさいよ、そして実際にそうなっている、だからしっかりしなさい、こういうことが4節と5節に記されています。で、今日はそこら辺は先週お話しましたので6節に入りたいと思います。で、6節のお言葉をちょっと長いですけれども皆さんでご一緒にお読みいただきたいと思います。はい。ところが今テモテが私たちのもとに帰ってきて、あなた方の信仰と愛について良い知らせをもたらしてくれました。またあなた方がいつも私たちのことを親切に考えていて、私たちがあなた方に会いたいと思うように あなた方もしきりに私たちに会いたがっていることを知らせてくれました。はい、事情がお分かりくださいましたね。アテネからテサロニケに、テモテを使わしたんですけども、そのテモテが向こうにしばらく滞在して教会の人たちと一緒に礼拝をしたりお交わりをしたりして、そして今度は彼らから使わされて先生のところによろしくというよろしくをいただいて彼が戻ってきた。コリントに今伝道しているパウロのところに戻ってきました。しかも今と書いてあります。パウロがこのテサロニケの第一の手紙を書いたのはテモテが戻ってきてから何ヶ月も経って書いたのではないと思われます。戻ってきたばかりフレッシュな報告を聞いた。まあパウロは嬉しくて嬉しくて仕方がない。その興奮というものを持っているうちにフレッシュなうちにですねこの手紙が書かれたと思われます。今テモテがあなた方のところから私たちのもとに帰ってきた。それどんな報告をしたかというと、信仰と愛について良い知らせである。とてもいいことだと思います。あなたたちが信仰をしっかり持ってるよ、そしてその信仰の中に成長してるよ、あなた方が愛を持ってるよ。愛といってもただ単にお友達同士やーやーなまあなというような関係ではなくて、神様が与えてくださったそのキリスト的な愛、己を犠牲にするところの愛、その愛を持ってお互いを愛し合ってるよ、その愛の中に成長しているよ、こういうニュースが私のところにもたらされた。それだけではなくて私たちについて良い思い出を持っている、私たちのことを親切に考えているということであります。ここは kind remembrance というような言葉が使われております。あるところではこれは特別な現代訳みたいな翻訳では The cherish memory、 チェリシっていう言葉が使われる。チェリシってわかりますか？何かこうものすごく大切なおやつか何かね、普段手に入らないようなものがもらって、これ何屋さんの何だっていうところで、と大切で一口で食べてはもったいないっていうような感じの時にチェリシっていう言葉を使うんですね。彼らはパウロの伝たちの伝道の思い出をものすごく大切に今でもお話をし合ってるよ。でパウロは自分はこのテサロニケの人たちに会いたいっていうことを何度も言ってます。でも会いたいと思っても片思いっていうのがございますね。片思いって分かりますね。アワビの片思いじゃありませんけど、ずっと私の方は一生懸命思ってるんだけど、相手の方はそんな人いたのっていう感じで知らんなんて言われるとちょっと辛い感じがします。パウロは自分はアワビの片思いじゃなくて、彼らも私のことをものすごく大切に思っている、そして私たちに会いたがっているということが分かった時に、当然これは心が燃えてきます。人間そういうものですね。私たちは交わりということをこの年、教会の共同体として、もう一度新しくスタートの時に学びました。教会の交わりって一体何でしょうか？それは私たちが顔と顔とを合わせて、目と目を合わせて、そしてお互いの表情をしっかりと見ながら、そして語り合い、励まし合い、祈り合うことであります。もちろん現代はいろんなものが発達しております。電話でもできる、あるいはメールでもできる、携帯でもできる、いろんなことを通して私たちはお互いのコミュニケーションということは可能なんですけれども、私は古典的かどうか分かりませんけれども、あまりメールとか携帯とか、それから電話さえも信じません。どうしても仕方がないときは電話しますけれども、大変微妙な、それから大切な問題をお話しするときには、電話はアポイントを取るときだけして、それじゃあどこそこで会いましょうと言ってお会いをして、そして 目と目を合わせ、顔と顔を合わせ、心を通わせることが本当の交わりじゃないかなと思います。ですからパウロがここでテサロニケの人たちに会いたい、テサロニケの人たちも会いたがっている、これはもうまさに交わりの原型であると思います。最近は同じ会社の職場にいて同じ部屋で仕事しながら、向こうの人とこちらの人とパソコンか何かで、今日何時に一緒に、ね、お茶にしようとか、なんとかかんとかだ、また向こうからメールが返ってきて、あんまりそういうことしちゃいけない、厳しい職場はそうなっていると思いますけれども、しかしそういうことが可能な時代ですね。で、可能なことはいいんですけども、大事なことまでみんなパソコンとかメールとか、ね、携帯とか、そして本人が合わせるとなんとなくドギマギしてちゃんと言えない、コミュニケーションができないという世代になりつつあるのかなって私は憂いています。学校のクラスの中でもなんか携帯ではいろんなことをやり取りしてますけれども、面と向かって心を通わせるという会話がなんとなくできないんだということが学校現場でも報告されています。クリスチャンの交わり、会いたがってるんだ、顔と顔と合わせてみるんだ、パウロはそのことを期待している。私たちにもこの大切な側面を語っているように思います。さてパウロは、このリポートについて非常に大きな喜び慰めを受けました。7節をお読みします。はい、皆さんでご一緒にお読みください。3、はい、このようなわけで兄弟たち、私たちはあらゆる苦しみと患難のうちにもあなた方のことではその信仰によって慰めを受けましたと書いてあります。パウロはあらゆる苦しみと患難と書いてあるんです。あらゆる苦しみと患難ってどんな苦しみだったでしょうか。さてもう一度皆さんと復習します。この手紙はどこで書いていましたか。もう一度私の最初に言った言葉を思い出してください。はい、場所、書いている場所、遠慮しておっしゃらないんでしょうね。はい、コリントでございます。コリントで何が起きていたか、これは使徒の働きの18章に詳しく記されております。今日は開きませんけれども、物語を簡単に言いますと、パウロは一生懸命伝道してもなかなか人々が言うことを聞かない、救われる人たちがすぐに起きてこない、あるいは少し起きてきてもやはりそのユダヤ原理主義者という人たちがパウロの行くところ行くところくっついて歩いてきて彼の働きを邪魔し、そして彼を町から追い出そうとし騒ぎを起こそうとします。伝道者にとってなかなか人々が言うことを聞いてくれない、旧例の魂の救いの実が上がってこない、それだけではなくて反対をする人たちがたくさんいる、そして自分の仕事はと言いますと伝道だけで彼は生きていたのではなくてテントメイキングをしながら夜は夜鍋をして、そして昼は伝道し夜は夜鍋をしてというようなことを繰り返している、経済的にも厳しい状況にあったと思います。ですからこのあらゆる苦難、それから苦しみと患難のうちにもっとパウロがサラサラっと言ってるんですけど、このサラサラっと2つ、あらゆる苦しみと患難のうちにもっていう時には、彼がもう言うに言われないところのものすごい苦しみがあったと思います。あるいは指導者としての孤独というものがあったと思います。誰にも分かつことができない、誰にも知ってもらえることができない、分かってもらえないところの辛い悲しさというもの、そしてその中に一人で指導者として立たなければならないという、そういう孤独、いろんなものが混じって彼をなんとなく心が暗いな、辛いな、重いなという気分になっていたと思います。皆さんは考えるかもしれません、パウロっていうのはものすごい信仰の人じゃなかっただろうか、信仰のジャイアントではなかっただろうか、そんなことって経験するんだろうか、 とんでもありません。パウロは人間です。彼は自分がどんなに辛いか苦しいかということは第二コリントの手紙の中でもっともっとたくさん書いています。その意味で正直な人です。彼はその苦しみと患難の中に落ち込んでいた。しかしその落ち込んでいたパウロが手元が帰ってきた。ちょっと少しリアリスティックに言いますと、パウロ先生ただいま帰ってきました。どうかった。テサロニケの人カクカクカクカクしかじかです。テモテが顔を輝かせて語った時に、それまでまあいろんなことでね落ち込んでいたパウロもうーんと顔が輝いて、はあそうか、それはよかったね。彼は今までたくさん抱えていたいろんな問題から全部解放されたように大きな喜びを感じた。パウロも人間です。そういうことを考えると、私たちはお互い同士にこういう励まして、あるいは慰めてになりたいものだなと思います。足を引っ張る方じゃなくてね、足を持ち上げる方。どうか私たちはお互いがお互いに対してこういう落ち込んでいる魂あるかもしれないし、あるいは落ち込んでいてもそれこと全然見せないような人もいるかもしれませんけど、でも私たちの小さな励ましの言葉がものすごい効果をもたらすということを私たちはこのことから覚えさせられます。あなた方のことではその信仰によって慰めを得たのです。そしてパウロはそのことをもう一度別な言葉で繰り返していて、8節に語っているんですが、今日、まあ、他のことは全部忘れても8節の言葉をしっかりと捉えてお帰りいただきたいと思います。ご一緒にお見せしましょう。はい、あなた方が主にあって固く立っていてくれるなら、私たちは今生きがいがあります。いい言葉ですね。これはくれるとか生きがいがありますというのはちょっとこう少し日本語としてこなれたような翻訳になっているんですけれども、こなれないままの直訳ですとこうなります。あなた方、つまりテサロニケのクリスチャン信徒たちよ、あなた方が主にあってしっかりと立っているならば、あるいはいてくれるからとも訳することができる。いてくれるから私たちは今生きているんです。こういうことです。生きがいがあるっていうのは、まあこれは少しなんて言いますかね、私たちにぴったりくるようにと翻訳者が苦心して入れてくれた言葉ですが、単純な翻訳ではあなたたちが立ってるから私は生きてるんだ、こういうことです。つまり彼らのが立っていること、生きていることが私が生きていることなんだ。あなた方が倒れたら私も倒れるんだ。でそういうことで今日の説教の題を立つのも倒れるのも一緒という題にさせていただきました。先ほど、この司会の前にねお祈りをするんですけれども、司会者の方が、この題がとてもいいですねって褒めてくださいました。感謝でございます。題だけにならないようにしたいと願っておりますけれども、でもこれはまずしっかりと立つということの意味を考えたいと思います。ちょっと面倒なようですけれども、これはステイコーという言葉が使われています。ステイコーというのはですね、これは何て言いましょうか、嵐があっても何があっても頑張るぞって、こういうその少し頑張りというか踏ん張りというかそういう感じではないんです。それはねずっとそこに立ち続ける、継続性あるいは永続性というんでしょうか、しっかりとずっとくっつき続けているという意味の言葉です。わかりやすい言葉で言いますと、皆さん電気器具を持っていると思いますけど、電気器具をソケットに差し込むときに、なんていうかソケットがなんとなくゆるゆるですとね、あるときに例えばひげかなんか剃ってるときにブーッとなってみたり、ハッと止まってみたり、あーっとなってみたり、すごく不安定だと困ってしまいますね。 といっても皆さんあんまりそういうあのいい加減な機会を持っていらっしゃらないからわからないと思うんですけども、まあ少し機械が古かったりソケットが古かったりするとついたり離れたり、そういう不安定っていうのがあります。ここで語っているのはそういうしっかりと継続的に結びついているということです。ですからこの人たちがしっかり者だとかね、頑張ってるとかね、何があってもへこたれないすごい人たちだという意味でこの人たちを称賛しているというよりもそうじゃないんです。この人たちがその前に主にあってということもあるでしょ。これが鍵なんです。つまりこの人たちがイエス様にちょうどソケットがしっかりと何て言いますか、電源に結びついているように結びついているということをパウロは語ろうとしているんです。いかがでしょうか。もし私たちがそういうふうに考えるとこのテサロニケの人たちは必ずしもあの何て言いますか、私たちに手に届かないような偉大な信仰の巨人であった、すごい人たちであったということでは決してない。普通の信徒である。そして彼らの大切なことは自分たちがいかに弱いものであるか、いかに罪深いものであるかということを、もっと言いますならばそのことを徹底的に悟って認めて、だからこそ私たちは自分で立つことができない、イエス様に立つんだよ、イエス様にしか私たちは生きがいが生きる道がないから、イエス様にくっついてイエス様の助けをいただいて毎日毎日の生活をしてますよということなんです。ものすごく偉大なことでしょうか。特別なことではないけども、その平凡さと言いましょうか、その平凡さがこのテサロニケの人たちの実は魅力であったんです。反対に私たちは何かができる、私たちは立派だ、私たちはこういう賜物を持っているというようなコリントの信徒たち、あるいはガラテヤの信徒たちは、私たちは一生懸命さ努力によって自分の救いを全うできるぞという、そのおごり誇りが彼らの信仰をダメにしていたんです。パウロがここでテサロニケの人たちの信仰を評価しているのは、彼らがイエス様というお方と絶えず結びついて、ことごとに私は自分の力では何もすることができません、主イエス様いつでも助けてくださいと言って、ちょうど電気の器具がコンセントに挟まっているように結びついている、そのことが固く立っているという意味だということをどうぞ理解していただきたいと思うんです。私たちもそのような意味で、もし誰かが中目黒の教会ってどういう教会ですかって聞かれたときに、そうですね、まあ私たちはいろんな活動して、いろんな特色があって、素晴らしいこういう歴史があって、ああがあって、といろんなことあるかもしれません。私はそれは全部二次的三次的だと思います。もし私たちがここにいるものが全部が、私の存在は本当に小さなものだ、私は何にもできない無力なものだ、私は徹底的に神の前に罪深いものだという自覚に立って、そのことのゆえに私はイエス様を必要としています、イエス様に寄りすがっています、従っていますというこの一点、これがみんなで共有されるときに、私たちはあなた方が主にあって固く立つということができるのであります。パウロはそのニュースを聞いたんですよ。ですから、ああ私は生きることができる、できるとは言ってません、私は生きていると言ったんです。つまり彼らの命と私の命が結びついていて、彼らが生きていると私も生きている。つまりパウロは伝道者として福音を述べ伝えました。福音って一体何かというと、究極はそこなんですよ。 どんな立派な人間に私がなろうと努力しているかではないんです。私たちが本当に無力な愚かなものだということに徹底して、そして主イエス様に徹底して寄りすがっている姿、それが福音なんですね。パウロはその福音を命がけで述べ伝えていた。それ以外の福音は彼にとっては福音ではないと言ったまで言った。ですからその福音を伝えているパウロがその福音によって生きている人たちを見たときに、はあ嬉しい、私は生きた心地がする。彼の生きた実行です。一人一人が派手なことはしなくてもよい、あるいは目立つようなことがなかったかとしてもよい、もう一人驚かせるような立派なお証しができなかったとしてもよいんです。ただ主にあって固く立っているときに、それは目に見えない形で多くの人たちの励ましとなっている。一番最初にも言ったんですけど、テサロニケの人たちは他の多くの教会の模範になったということが書いてあるんです。でその時にテサロニケの人たちは一つもそのことを意識しなかったんですよ。そこが大事なんですね。私たちはマケドニア中央教会であるからね、私たちは模範的でならなければならない、みんな私たちに見習え、どうだっていうような感じは一つもない。ただコツコツと信仰の道を地道に励んでいただけです。それを一章に書いてあるんですけど、周りの人たちが伝えたと書いてある。自分たちが意識したんじゃなくて周りの人たちが伝えた。素晴らしいことだと思います。この物語で私は思い出す一つの話があるんですけど、皆さん多くの方ご存知と思いますが、王ヘンリーという人が書いた最後の一行というんですか、最後の一派というんでしょうか、ご存知でしょうかね。私たちは中学生ぐらいの時に勉強したと思います。ジョンジーという女の画家が、肺炎にかかってしまった。そしてもうお医者さんからもうあとはあなたは何日ですというのは見放されてしまった。もう私は生きていく望みもないということで、もう死のとこにいたんですけれども、その時そのジョンジーさんが、壁の向こうを見てですね、ツタの葉がずっと生えてる。でツタの葉がだんだんだんだん一つ一つまた一つと落ちていくんですけれども、ツタの葉の最後が落ちたら私ももう命がおしまいだ、そんなことを言い始めた。戸田にいたところの女の画家の友達はそんなことはないよって励ますんですけれども、彼女はそういうふうに思ってしまった。でずっと窓の外からツタの葉っぱを一枚また一枚と落ちていくのを眺めていた。ある夜嵐が起きまして、ほとんどのツタの葉っぱが落ちてしまったけれども、一枚だけ、残っていたんですね。でそのもうジョンジーさんはもう私の命はおしまいだと思って窓を開けたら一枚残ってる。まだ残ってる。そうすると私の命もまだあるのかなと思って望みがあって、だんだんだんだん元気になってきたという、これはお話です。でもとてもいいお話だと思います。つまりツタの葉っぱと彼女の命がつながっているわけですよ。実はそのツタの葉っぱご存知ですね。そのことを伝え聞いたあまり売れないところの男の画家ベアマンという人が、そのことを伝え聞いて、嵐の夜にはしごで行ってですね、そこに自分の手でですね、油絵でもってそこにツタの葉っぱを描いたんですよ。落ちっこないですね。それでそのジョンジーさんは描いたってことは分からないで、すごい励ましを得てメキメキと良くなってしまったという、心温まるお話のように思うんですけど、いかがでしょうか。まあそれは悲しい結末がありましてね、この老画家、売れない老画家のそれが最初で最後の傑作の絵であったというふうにして終わってるんですけども、まあ、それは別としまして、一つの命が他の命とつながっている、私たちはネットワークのようなものだということです。でパウロはそのような彼らが生きている信仰に立っていることで大きな励ましを得、9節には 私たちの神の御前にあって、あなた方のことで喜んでいる私たちのこのすべての喜びのために、神にどんな感謝を捧げたらいいでしょう。もう彼の心は喜びに踊っていました。伝道者を喜ばせるのは簡単なことです。魂が救われ、その魂が主イエス様に結びついて成長していく、これ以外の喜びはありません。まあちょっとこんなこと言っていいかどうか分かりませんけども、このサオシロ牧師を喜ばせようと思ったらね、この食べ物だったらいいだろう、あの食べ物こんなものだったら喜ぶだろう、この香水だったら喜ぶだろう、私あんまりそんな喜びがないんです。食べ物についてもこういう食べ物だったらいいだろう、私は全ての食べ物が好きですので、どの食べ物でもあの食べ物でも同じぐらい好きですので、特別に喜ぶってことはないんです。しかし伝道者を喜ばせようと思ったら、魂が救われ、その魂が成長していく、パウロも同じだったと思います。これは主のなさった技だ、どんなに大きな感謝を捧げましょうか。彼は爆発的な喜びを主に捧げています。これはお互いにとっても同じだと思います。聖書に何と書いてありますか。一人の魂が救われたら天国において御使いたちに大きな喜びがある。私たちはその喜びというものを喜びとしながら共に信仰生活を送っているわけであります。次の十節の言葉は今日の何て言いましょうか、防災訓練のために省略をして、来週にいたします。それで締めくくりたいと思いますけれども、もう一度私たちはこういう目に見えない糸で結ばれているネットワークの一つを握っているんだということを感謝をしたいと思います。あの人がいなくなった、ああそうかではないんです。本当にもし信仰から外れて落ちてしまった人がいたら、どんなに大きな痛みでしょうか。信仰によって成長していく魂が隣にあったら、どんなに大きな励ましでしょうか。私たちはそういう魂の励まし合いの目に見えない糸で結ばれたネットワークにあるということを感謝をしたいと思います。そしてそうであるならば、私たちはお互いに対して責任を持っていることも自覚したいと思います。私たちの何でもない毎日毎日の地道な、誰も見ていない、神様しか見ていらっしゃらない日ごとの御言葉を読み、お祈りをし、地道に信仰に励んでいるその姿が、他の方々にとって俺はやってるぞって宣伝しなくても大きな励ましになるんです。つまり私たちの信仰生活は私たちだけのものではない。そのことを覚えて、共に信仰の道に励ませていただきたいと思います。お祈りをいたします。あなた方が主にあって固く立っているならば、いるからこそ私たちは今生きていますとパウロは語りました。本当にこれは伝道者と信徒のつながりだけではなく、私たち信徒のつながりを意味しているものすごく深い大切な真理を教えるものであります。どうか私たちがこのようなネットワークの一端を担うものとされた大きな感謝を主をお受けください。また同時に、そういう責任を持ったものであるからこそ、私たち一人一人の誰も見ていないところで歩んでいる歩みが全体の人たちを支えるんだという、この責任感も持ちつつ、今週一日一日の歩みを全うさせてください。主が私たちの生涯を導いてください。皆によってお祈りいたします。アーメン。